はい、始まりました、サタデーラジオフィーバー。今回は突発コラボ会でーす。今回はなんと二人のポッドキャスターを呼びました。一人は馴染みのね、一面なんですけど、もう一人はちょっと地獄へようこそみたいな感じのいいのかいみたいな感じなんですけど、では紹介します。ゲイ的ニュースラジオの小一くんです。
ゲイ的ニュースラジオの小一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、やっぱりこうシーズンごとにちょっと下ネタを喋るみたいなムーブができつつあるね。
そうですね、四半、うん、四半期に一回ぐらい
そうこう旬のものをね、仕入れていくみたいなスタンスでね、はい、やっていきたいですね。
お願いします。
はい、お願いします。では続いて、ねじまきラジオのねじまきさんです。
あ、はじめまして、ねじまきラジオのねじまきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、ねじまきさんは初めましてなので、
そうですね、
あのラジオの概要を説明していただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、はい、一応、ねじまきラジオというポッドキャストをやってるねじまきなんですけども、で、内容としては一応ゲイポッドキャストなんですけども、メインの内容としてはなんか好きな映画とか、音楽とか、うん、なんかテック系のニュースとかについて、まあ好きなことについていろいろ語っているラジオとなります、うんうん、そんな感じ。
ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に本屋で言うところの少年ジャンプみたいなやつの隣に、もう、デカデカと快楽天置いてるみたいな図なんですよね。今の状況って。
ありえないコラボですね。
小一くんのおかげでね、このコラボが実現したので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ。
ありがとうございます。残念ながらね、このラジオは下ネタ特化型ラジオなんですよ。
ですよね。
すごい不安の色が見えますね。
ですよ。そもそもね、まあ、関西の人たちで、ポッドキャストの人たちで、まあ、よく集まって遊ぶんで、話すみたいな話を聞いてて、はい、そもそもね、その人たちの間で下ネタって話すことありますか？
どうですかね。
でも全然、関西ゲイポ勢は下ネタあんま話さないですね。
あったとしても、孝一さんのマスカットいじりがちょこちょこ出てくるかなレベルです。
そうですね。別に僕もマスカットのことは恥じてないんで。
デジタルタトゥーみたいになってるやん、マスカット。
そうですね。
まあ、確かに、なんていうのかな。自分も、ラジオ以外で、じゃあ下ネタ話すかって言ったら、話さないから、やっぱりこう、そういう場にならないとって感じよね。
そうですね。お酒が入ったりするとちょっとなるのかもしれないですけどね。
じゃあ、ねじまきさん、まあ、学生時代とかね、振り返って、はい、下ネタとかで話したとかってあります？その経験として。ね、
まあ、僕、まあ、ゲイって気づいたのが、だいたい大学の2回生か3回生ぐらいの時なんですよ。なので、そんな、まあ、男同士で集まって、のんきが会話してるような下ネタも全然参加できなかったですし、
で
逆になんか目覚めてからもそんなに広めて喋る場がなかったので、そんなに下ネタを喋る場がそもそもなかったかなと思って、それがずっと続いてるんで、ちょっと躊躇しちゃうとこは正直あるかなと思いますね。
はい、確かに、まあ、あれですよね、まあ、スケート場でね、一回滑り出すと大丈夫なので、安心してくださいね。
滑るまでは怖いけどね。
そう。もう、正のトリプルアクセス。
惹かれてるわけですね、ここに。
そうです。二人のラジオ収録、それぞれね、ねじまきさんのラジオと、こうじくんのラジオでコラボ会を撮って、で最後にサタラジに来たわけなんですけど、
そう、
まあ、結構こう、なんていうのかな、本当にねじまきさんが初めましてで、打ち合わせも今日したから、なんていうの、会話のこうね、なかなかまだキャッチボールみたいなのがなかなかできてない状態なんで、
はい。
簡単にね、ちょっと 下ネタどこまで喋れるか松竹梅みたいなのをちょっとやろうかなと、は
い、レベルがあるわけですね下ネタにも、
うん、そうですね、あの答えれる質問に関しては答えていただいて、
はいはい、
で黙秘しますって、その黙秘も
黙秘権を行使できるわけですね。
黙秘権も行使できます。で黙秘権を行使したら次の質問は答えてもらうみたいな。
なんか
一回しか使えないんです。その連続では使えない
ってこと、ね。二連続は使えないけど、でもこう交互に黙秘権を使うことはできる。
ああ、心理戦ですね。完全に。
心理戦。はい。というわけで、
はい、
サタラジあのコーナーがお便りまあコーナーみたいなのがありまして、はい。あ、まず聞いてもいいですか。そのサタラジって聞いたことあります。
あ、聞いてますよ。
あ、ありがとうございます。
聞いた方はあんまりわかんないです。はい。
いや、まずその前提がね、ちょっとドキドキしてしまうから。で、あの、まあ、あの、視聴者さんに参考するお便りのコーナーがありまして、はい、じゃあ順番に行きましょう。
ですね、
あの、イキリオナニーアーカイブスというのがありまして、はい、あの、自分のその、G 体験を、まあ、赤裸々に語るみたいなコーナーがあるんですけど、はい、え、じゃあ、二人にね、ちょっと、じゃあ、最初に質問したいんですけど、精、はい、痛の思い出ってありますか？覚えてますか？
じゃあ、僕から答えますね。
はい。
全然答えれるんですけど。やっぱ前も、その、サダラジさんで言ったかもしれないんですけど、はいはい、なんかこう、押したら振動する系のマッサージ機で、それを地面っていうか布団の上に置いて、
うん、
まあ、この腰っていうかね、股間部分を押し付けて、
うん、
うーんってやってるのがすごい気持ちよかったんですよ。
うん、
何も知らない時ね。
はい。
そしたら、なんか急に行っちゃって、それが初めてでしたね。
結構なんか、割とありそうなやつやね。その、マッサージ機ってさ、
はいはい。
結構マッサージ機で行っちゃうみたいなことは結構ありそうやね。子供
ね、完全におかんの肩とかをマッサージしてるやつでしたけど。思い出してめっちゃ嫌になってきましたね。まあ、直接当ててないですよ。パンツの上とか服、このズボンの
上
と
か当ててたん
で。
そうやな、そう。
行ってもかかってないですけど。
うん、うん、うん。
なんか思い出すとちょっと嫌になってた。
よく覚えてるね、まず。
いや、でも衝撃的じゃないですか、最初の
精通ってやっぱり。まあ、確かに、確かに、確かに。私はセルフフェラでしたからね。確かに、そうですね。
それは衝撃やわ。
届くんですか？
あの、なんか、小学生の時だけはすごい体が柔らかくて、なんかそれで、肩通り素敵な感じのポーズでやってましたね。
すごいな。
今やると死にますね。それが原因で死んでしまう。
そうですね。見つかった時には変死体で処理されてしまうかもしれないですね。
そう。なんかあの、なんていうの、見立て殺人と思われそう。
可動室やのにみたいな。
可動化の、なんか花の生け花の見立てで殺されてるみたいな感じ。思われそう。
ちょっと芸術に、
そうそうそうそう。
犯人が、がんでくるかもしれないですね。
いないのに。そう。
自分やのに。
はい。え、ねじまきさん、
思い出
どうですか？
いや、あの、正直に全然覚えてないですけど、はい、多分普通に手でいじってたら的な感じやったと思います。
ああ、うん、その、保険の教科書とかで読んでからですかね、どうなんですかね。無意識のうちにとか
です
かね。
でしょう。いや、でも、保険の教科書でそういうの習ってはなかったかなと思いますね。
ああ、
う
ん。
どうしたらっていうのは確か書いてなかった
ですね。そう。なんかほんとざっくりでしたよね。その、オナニーの仕方みたいなのも書いてなかったから。
むしろちゃんと教えないと変なやり方する子出てきそうですよね。
絶対にあるとは思う。だって、肩通りっすだよ。
そうですよね。床穴とかもね。
イフルートじゃん、絶対に。
じゃあ、いつかも覚えてないんですかね、ジマキさんは。
いつでしょうね、でも。でも、中学、いや、高校か中学ぐらいかな。その境目ぐらいだと思います。
結構、じゃあ、遅めですね。
確かに。
そうなんですけど。
うん、 あ、確かになんか小学、そうですね。あ
の、小学校なんですか？小、標準が。
僕、小5でした。
自分も小6とか小5だったかもしれない。
でも、その時はなんか対象を見てとかじゃないってことですよね。
ただただ。そうですね。
そうですね、自分自身で。
だったらもうちょっと早いんかな。いや、でもそれは覚えてないです。記念自覚はないですね。ちょっと分かんない。
あ、でもあれですね、黙秘権を死守できましたね。
確かに。一応喋りましたから、
ね。使ってないですね、まだ。
で、続いていきます。はい。じゃあ、この、思考フェチにしましょうね。自分の、なんか、思考いフェチを語るってコーナーがあるんですけど、はい、これだと確実に抜けるみたいなフェチがあれば教えてくださいということで、
はい、
じゃあ、小市くんからお願いします。
これだと確実に。でも僕結構汗フェチかもしれないですけど。なんかその、まあ僕自身がパワーボトムなので受けなんですけどね。
うん。
こう、立ちの人がめっちゃブリブリに汗かいてるのを見ると、めっちゃ抜けます。
ああ。
そう、ビデオとか、そういう映像ものでも、
うん。
こう、わざと暑い部屋とかにしといて、
うん。
もうめっちゃ汗かいてるみたいな。背中とかビショビショみたいな、見たら、抜けます。
ああ。
それに特化したビデオはあるもんなんですか？
確かに。いや、
特化してるというか、まあ、このエピソードが好きみたいな感じで、入ってるのはありますね。
なんか、カテゴリーで、室温みたいなカテゴリーあればいいのよね。
室温28度以上とか。
そう。
収録。15度以下とか。
収録現場の室温。
だんだんあれですね、細分化されていきますね。
マイナスのかなとちょっともう、撮影大変
だ、ね。でも立たないでしょ。もう、ちっちゃいの出ますよ、おちんちん。
いや、本当に。あー、なるほどね。まあ、でも確かにわからなくもない。汗だくって。
だから僕、普通にそういう、エッチなやつじゃなくても、
うん、
こうなんか、たぶん、ラーメン屋さんの店員さんとかって、結構汗だくの人いるじゃないですか。
そうだね。
結構僕、来るんですよ、あれ見ると。
あ、すごいね。
ね、二の腕とかで。浮いてるのとか見るとすごいエッチです。
光一くんがほんまにあの、なんか PTA の過激な人じゃなくてよかった、本当に。ラーメン屋入店するのに、入店するのにさ、なんか、あなたね、不適切ですよ、そんな。不死だらな格好してっつって。子供の教育に悪いでしょっつって。
そうですね。私、結構その、運動部系のやつでも汗とかかいてなかったら全然燃えないんですけど。
確かに、うん。
そうですね。
リアリティがあるってことなのかな、じゃあ。
なんかその一生懸命感が僕は欲しいですね。
確かに、なんか。
なんかもう押すって感じするじゃないですか。
ラグビーとかさ、なんかサッカーとかで、はいはい、全く汗かいてない状態で常時に泳ぐってのは確かにちょっと嘘っぽさみたいなのを感じるかもね。
そうですね。全然嘘っぽいですね。もっとだから、靴下の裏とか汚れておいてほしいですね。
あー。
なんか、もう絶対さっき履き替えたとこやん、みたいな。
うん。
グランド募集してこい、みたいな。って思っちゃいます。
なるほどね。まあ、結構、シチュエーション萌えに近いね。汗のあれって。
リアリティ萌えですね。
そうか。なるほどね。ありがとうございます。
はい。
では、続いて、ねじまきさんいかがでしょうか？
ああ、そうですね。僕の、思考ネタやと思うんですけど。
思考フェチ。
思考フェチ。
はい。
で、ラッキー先生も言ってはったと思うんですけど。
はい。
なんか、ユニフォームに興奮するみたいなおっしゃってたじゃないですか。
うん。
わりかし結構、その辺は似てるかもしれんくて、うん。警察官のビデオとか。
はい、一緒。
警備員さんとか。
一緒。
すごいわかります。
すごい。なんか、プリクラ撮りたいですね。
どういうこと？制服着てプリクラ撮るってことですか？
いやいや、あの、オナ友だなと思って、同じ友、類友だなと思って。
類友
いや、でもいや、でもわかります。自分もその、あと、なんか、駅員さんとかもすごい好きなんですよ。
あ、駅員さんは、ちょっとわかんない。ビデオってあります？そんな。
いや、ビデオはないかな、単純にその見る部分でっていう感
じ。あ、なるほどね。
じゃあ入国か、入国審査官とかどうですか？
あー、めっちゃいいと思います。
あー、いいですね。
入国審査官は結構ありがちじゃないですか。こう空港で止められて、
うんうん、
ボディタッチしてたら、うん、このデカンなんやみたいな感じで別室連れていかれて。
あるあるある。
だから洋物だけですかね。
いや、あるあるあるあるあるあるあるある。あ、そのさ、入国のゲートのさ、手前でさ、セックスしてさ、なんか、その、アメリカ日本、アメリカ日本みたいな感じのさ、国をまたぐセックスみたいな してほしくない？お前体、お前の体を半分だけアメリカだぜ、みたいな感じの
国境で。受けと立ちでこう、境目があって、受けは日本みたいな。立ちはアメリカみたいな。で、おちんちんは日本みたいな感じ。入ってた。
そうね。っていう、こう。いいかも。おちんちんだけ日本の法律で適用するみたいな。
日本の。やばい、それ。
あ、でも、そう。いや、わかります。あ、じゃあ結構あれですか、シチュエーションのやつ
か。そうですね。シチュエーションの、そうですね、思うのが多いかもしれないです。なんか。
え、うん。
仕事で残ってたら、なんか警備員さんが回ってきて。
はいはいはいはいはい。反
対しちゃうみたいな、そんな感じのやつと
か。あるあるあるあるあるあるその、職場で誰もいないと思って、オフィスでシコシコしてたら警備員さんが来て、みたいな。あるある。
そんな感じ
です。なんかでも、この間、兵庫かどっかの警察官が、
うん。
勤務中にエッチしてましたよね。まあ、男女ですけど。
ああ、あの、ミスリードがやばかった記事な。
そうそう、もう絶対男二人やんと思ったけど。
そう。
男女二人やったっていう。ミスリード、完全に釣られましたね、あれ。
釣られましたね。できちゃうもんなんだね。
でも夜とかやったら二人きりやし、やっぱね、ありえないことないですよね。
ああ。なんか、こう、しかも、なんていうの、厳罰というかさ、反省していますみたいな、なんか、文じゃなかったなんか、
反省しています。
処分とかじゃなくて、なんか二人はその行為に対して反省しているみたいな。
ああ、そうですね。
気がするんだよね。
そんなきつい感じではなかったですね。
そうそう。もう、適用させたらいいのにね。銃刀法違反みたいな。
銃刀
性の、銃
刀法違反。ああ、確かにね。でもまあ、お互い同意の上で、しかも結婚とかしてなかったんやったら、その、不倫とかじゃなかったんやったら。
うん。あり得た
の
かな。まあ、
結構や、
結構あるシチュエーションなんかもね。その、実際の世界でも。
発覚してないだけで。
そう。
表舞台に出てないだけで。
なんかあの、アプリとかでも職業柄顔出せませんみたいな人っているじゃん、一定数。
いますね。
で、そういう人って公務員の可能性があるなと思っていて。だからなんか実際ほんまに、そういう警官の人とかおるかもしれない。ね。
確かに。
でもどうだろう？どうですかね、ジマクさん。例えば実際に警官の人がいて。
はい。
その人と性交渉するっていうのは興奮するものですか？
え、でもちょっと、戸惑いますね、そんな。
そうなんですよね、なんか。
え、どういうことです？逮捕されそうってことですか？
そう。乳首つねりすぎて暴行罪適用されたの。
手錠かけられたりとか？
手錠とか、プレイの延長って言われたら怖いかもしれないね。
怖い。
うん。イメプレじゃないけどさ、職質プレイとかさ。でもさ、あくまでも、こう、例えばコスチュームプレイだとさ、そのコスチュームしてる人がお互いまあ、好きやからやってるみたいな熱量あるけど、別にこう、警官プレイをしたくて警官になってるわけじゃないじゃん。その、警察の人にとっては。
そうですね。
なんか悪いなーって気持ちになりそうな気がする。その、職場の服を着てプレイするということがね。
まともな人やったら断るでしょうね。
確かに。
まず持って帰らないんじゃないですか、制服を。ああ、でも洗うから持って帰るんか。
あり得ると思うな。でもまあ顔出ししたら一発でさ、SNS で晒されて終わりやから、なんかうまいことしてんだろうね、多分。
はい、佐川の服とかはね、うん、どうなんですか？お二人は。
佐川系男子は。 いいなとは思いますけどね、僕は。
佐川県よりかはコカ・コーラかな。
あ、言ってましたね、コカ・コーラと。
コカ・コーラ。
自販機補充するおっちゃん、
そうそうそうそうそうそう。でもなんか制服っていい、いいですよね。なんか。
いいですね。
がっつりしてますね。え、全然、目比せえへんよ。
まあ、全然、全然、ね、クリアしていってますよ、ねじまきさん。
すごい。ミリオネア、せえのミリオネア狙える。
徐々にレベル上げていってね。